本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はルカの福音書第8章22節から25節。聖書は後ろの方、新約聖書の128ページです。ルカの福音書第8章22節。ある日のことであった。イエスは弟子たちと一緒に船に乗り、湖の向こう岸へ渡ろうと言われたので、弟子たちは船を出した。船で渡っている間にイエスは眠り始められた。ところが突風が湖に吹き下ろしてきたので、彼らは水をかぶって危険になった。そこで弟子たちは近寄ってイエスを起こし、先生、先生、私たちは死んでしまいますと言った。イエスは起き上がり、風と荒波を叱りつけられた。すると静まり、なぎになった。イエスは彼らに対して、あなた方の信仰はどこにあるのですかと言われた。弟子たちは驚き恐れて互いに言った。お命じになると風や水までが従うとは、一体この方はどういう方なのだろうか。本日はこの箇所より沈まない船の秘密です。
今世界は非常に大きな困難と、そして混乱の中にあり、また私たちのこの国も右に行くか左に行くか、どのように進んでいくのか、多くの人たち、私たちが考えていかなければいけない時代であります。私はこのキリストの平和教会の中では自分の政治的な立場について語ることはありません。それは右の人も左の人も聖書の言葉を聞いて確かにそうだなと思えるもの、それが聖書を通して神様が私たちに語りかけておられることであるということを信じているからです。イエス・キリストの弟子たちの中にも右の人もいました。言うならば左の人もいました。そのすべてを生かすもの、すべてのものを用い生かし、この世を救われるのが私たちの神イエス・キリストであります。今日は今読まれた聖書の箇所から沈まない船の秘密と題してお話をしますけれども、これは今の私たちの置かれている状況、そして私たち一人一人の人生において神様がどのように私たちを導いてくださるのかということを知る上で重要な箇所だというふうに私は考えています。ご一緒に学んでいきたいと思っています。今日の箇所は夜の外来湖の嵐を鎮めるイエス様について語られているところでありますけれども、イエス様が外来湖の嵐を鎮められた出来事は、私たち一人一人の存在と人生にどのような関係があるのか、これは非常このことを問うこと、そしてこのことを知ることは非常に重要であります。ただ単にこの箇所を読んでイエス様はすごい方、イエス様は神様なんだからというだけではほとんど意味がありません。私たちの人生に本当に切り込んでくる方、この方はどういう方なのかということを聖書の前後の箇所を含めて理解していくということがなければ、私たちはこの箇所から学ぶことはほとんどないと思います。イエス様も単にですね、嵐を鎮める力があることを弟子たちに示すためにこの奇跡を行われたのではありませんでした。イエス様はさあ対岸に渡ろうと言ってゲラサ人への地に行かれた、このことのとの関連において これを理解しなければならないのです。イエス様が、伝道の拠点としておられたのはこのカペナーム、ガリラヤ湖の北にあるカペナームという大きな町であった。ここからゲラサビテの土地というのはここですね。のゲルゲサと書かれているところ、こちらの方に渡って行かれたということです。この手前の方に見えるのはですね、マグダラというところのあたりであるわけですけれども、その対岸に見える、ちょっとこれぼんやりとしか見えてませんけれども、これがゲラサ人の地、こちらの方にカペナームから渡って行かれたわけです。これもう少し広い広い範囲を見るとですね、ガリラヤ湖、これがガリラヤ湖ですが、ガリラヤ湖は海抜-213メートルのところにあります。そしてその北西に広がるゴラン高原。で、そのゴラン高原の端にこのゲラサ人への人の土地があったわけですけれども、さっきの写真で見ても分かるように、これ、断崖絶壁なんですね。で、このゴラン高原は平均海抜1000メートルです。で、ガリラヤ湖は海抜-213メートルですから、これは盆地です。で、盆地っていうのは、非常にこう気温が上がったりする、空気が温まる状況というのがありますが、ゴラン高原、高原ですからここは空気が冷える。で、そうすると盆地で温まった空気とゴラン高原で冷えた空気がこのガリラヤ湖の方にこう吹き下ろしてきてですね、そして夜になると急に嵐になるということがあるようです。で、私も小さい頃にガリラヤ湖に行った時に夜になって急に嵐になったことがあって、そして、こういうことだったんだなというふうに、納得した気分になったことがありました。で、これはですね、1986年にガリラヤ湖の湖畔の泥の中から発見された約2000年前の船ということです。で、どのぐらいの大きさかというと、こういうこのぐらいの大きさの船で、8メートル、長さ8メートルぐらいだそうですけれども、イエス、これは軍事用に使われていた船のようですので、ペテロが所有していた船ではないと思いますけれども、でも、十数名の者たちが乗る船としては、このぐらいの大きさだったのではないかと思われるわけです。で、イエス様はなぜさあ向こう岸に行こうと言われたか、理由がありました。それは多くの悪霊レギオンに疲れて苦しむ一人の男の人を救うためであった。イエス様はこのレギオンに疲れて苦しむ人の魂の叫びを聞いておられたんだと思います。彼を救うために行かれた。で、このことについては来週詳しくお話をします。イエス・キリストが私たち一人一人の中にいて成し遂げようとしておられるイエス・キリストの技がある。それを成し遂げられるまでは、それが成し遂げられるまでは私たちの船が沈むことはないということを私たちは知らなければなりません。イエス様が乗っておられたからその船は沈まなかったわけですけれども、ただそれだけではなく、イエス様が私たちの船に乗り込んできてくださる、私たちの人生に乗り込んできてくださるということは、イエス・キリストが私たち一人一人の中にいて、イエス・キリストがなそうとしておられる技が、それを私たちを通して行われる。それが成し遂げられるまではその船は沈むことがないということです。ですから、この時 嵐に船が翻弄されることがあってもなぜ沈まなかったのか、なぜイエス様は寝ておられたのか、眠っておられたのか。それはその船はイエス様のお働きが成し遂げられるまで沈むことはないからです。イエス様は固く確信しておられました。十字架の贖いの技を成し遂げられるまでイエス様が乗っておられる船が沈むことがないこと。それと同じようにイエス様ご自身が私たち一人一人という船に乗り込んでくださる。イエス様の技、私たちと共にいてイエス様がなさる技を私たちが成し遂げるというよりは、イエス・キリストがそれを成し遂げられるまでは私たちの船は沈むことはない。そのことを私たちはいろいろなことを通して知っていくことになるのです。私たちは死んでしまいそうですと言った弟子たちに対してイエス様は言われました。あなた方の信仰はどこにあるのかと。それはどういうことかって言ったら、固く信じていれば嵐さえ沈められるはずではないかというようなことをおっしゃったのではないんですね。神があなた方と共にいて成し遂げようとしておられる技がある。なぜそのことがわからないのかとイエス様はおっしゃったんです。それが成し遂げられるまで、あなたの船が沈むことがないということを、なぜあなたはわからないのかとイエス様はおっしゃった。そういう意味です。まあ、有名なアメージングレースという賛美がありますけれども、その作者はジョン・ニュートンという人で、1725年に生まれた人です。で、まあ、この人はですね、この人のことについては、まあ、日本の中でも、まあ、紹介されたりして、奴隷船の船長だったんだけども、その難破した船から救われて牧師になったというふうにこう言われていますが、もう少し詳しく調べるとですね、話は全然違うということが分かってきます。今日はそのことについてお話をしたいと思っています。この人は敬虔な英国国教会の信者であってお母さんと、カトリックだったお父さんとの間に生まれました。お父さんは船乗りだったそうです。ですからジョン・ニュートン自身も船乗りとしての生涯を歩むようになるんですけれども、小さい時にお母さんに祈りを教わったということです。ところがそのお母さんが6歳の時に亡くなりました。それで寄宿学校に入るんですけれども、そこで非常な凄惨なひどいいじめを受ける。そしてその後、お父さんが船乗りでしたから自分も船乗りとなるんですけれども、信仰を捨てたということです。18歳の時に無理やり海軍に入れられたんですけど、言うならば徴用のような形ですね。でしかしその海軍が嫌で逃亡します。で捕まって公衆の面前で鞭打ちの刑に遭うなどして、また最下級兵士に降格させられるなど、ひどい仕打ちを受けて、彼は自殺を図りますけれども死ねませんでした。本当に絶望していたんですね、彼は。そして死にきれずに自ら志願して奴隷船の船員となって西アフリカに行くようになった。ところが非常にこう反抗的な人であったために、奴隷船からですね、現地の黒人女性の人に売られて、そしてその現地の、アフリカ人の女性の奴隷にされてしまいました。そこでもまたものすごくひどい虐待を受ける。 ということになるんです。でそれを伝え聞いたお父さんがですね、まあ、船乗りの仲間に、頼んで、その自分の息子をアフリカから救い出してくれということで、その友人によって救出されてイギリスに帰ることになるんですけれども、その時に乗っていた船がグレーハウント号という船でした。でその船で大西洋を通って、まあ、イギリスに帰ろうとしていたわけですが、まあ、それが難破する、沈みそうになる船、まあ、船は沈みそうになるわけですけれども、その時に船長から舵を任されるということになりました。でその時に彼はもう二十数年ぶりにですね、主を助けてくださいと叫んだ。それは1748年の3月10日であったといいます。祈りながら舵を取った。そうすると船は大破、もうほぼなぜ沈まなかったのかわからないというほど大破した状態でリバプール港に寄港しました。彼はクリスチャンとしての生活を始めますけれども、まあ、冒涜、神を罵ることと酒とギャンブルからは身を避けるようにしたそうです。ところがですね、これ一般に言われていることとは違って、一般に日本国内では、彼は奴隷船の船長を辞めて牧師になったと言われることが多いんですけども、実はそうじゃなかったんですね。で彼はそれでどうしたかって言ったら、奴隷船の一等航海士に応募するわけです。で自分で改装していますけれども、この時は非常に霊的に不適切な生活をしていたといいます。でその後熱病に苦しんで、主イエスに対する真実の信仰を告白し、自分の運命をコントロールしてくださいと祈るようになっていきます。ところがその後、25歳の時に奴隷船の船長に就任するんですね。で29歳になった時に重病にかかって、これでやっと奴隷船を降りた。そして30歳になった時に税務署の事務官となるんですけれども、まあ、そこで聖書やヘブライ語やギリシャ語を独学で勉強するんですが、奴隷貿易の投資はこの人はもうずっと続けるわけです。で、まあ、聖書を勉強したりギリシャ語を勉強したりヘブル語を勉強して、いろいろな教会の牧師職に応募しますけれども、まあ、どれもこれも拒絶される。まあ言うならば当たり前であるわけです。39歳になってやっと英国国教会の司祭に就任します。まあ、この頃から内的に清められていくということを、まあ、経験していくわけですけれども、まあ、奴隷船の投資をしていた、奴隷交易をもとに利益を上げてきたということについて、まあ、偽善者との非、ジョン・ニュートンは偽善者であるということをですね、そういう批判がやはり強かったということです。そんな中、1779年にアメイジングレイスを出版しました。そして1798年、なんと73歳になってからやっとですね、奴隷交易の罪を公に告白して奴隷廃止運動に参加するようになったんです。皆さん、この人の生涯を見てどのように思われるでしょうか。なぜジョン・ニュートンの船は沈まなかったんでしょうか。罪を捨てられないまま 罪を罪とも思わないままクリスチャンとなって牧師になりました。ジョン・ニュートンの船はなぜ沈まなかったんでしょうか。もちろん彼が立派な信仰を持っていたからではありません。彼の生涯を通してご自身の技を行おうとしておられた主が彼の船に乗っておられたからです。このアメージング・グレースという賛美を通してどれだけ多くの人たちが自分の心をイエス・キリストに向けるようになってきたことでしょうか。英語だけでなく多くの国の言葉に翻訳されて、そしてこのアメージング・グレースという賛美を通してイエス様に出会った人たちも非常にたくさんいらっしゃると思います。ジョン・ニュートンが立派な信仰を持っていたからこれはなされたんでしょうか。そうではありませんでした。彼を彼の船に乗って彼と共に彼を通して彼という存在を通してご自身の技をなさろうとしていた主がいたから彼の船は沈まなかったのです。彼は歌いました。驚くべき恵み、なんと芳しい響きか。私のような悪党を救ってくださったとは。私は失われていた、しかし今見出された。私は盲目であった、しかし今見えるようになった。恵みは私に恐れることを教えてくださった。そして恵みが私から恐れを取り去ってくださった。私が最初に信じたとき、なんと尊いものとして恵みは現れたことだろう。多くの危険と苦しみ、罠を私は通ってきた。しかし恵みが私をここまで安全に守ってくださった。そして恵みが私を永遠の家に導いてくださる。私も似たような経験があります。私は若い時にパプアニューギニアのアランブラックというところに行って、そこで言語調査と宣教をしましたけれども、どういうところかという場所はですね、ここに、ニューギニア島のこの四角のところを大きくするとこういう感じですかね。でこれのこの、オレンジ色のあたり、実際にはもうちょっとちっちゃいんですけど、このあたりに住んでいるのがアランブラックの人々で、ここの言語の調査をして、またここでイエス様を伝える働きをしました。しかしもう、そう一筋縄にいってわけではないですね。これが私が住んでいた家ですね。私ここにかけてある梯子から落ちてあばら骨3本折ったりとかもしたんですけど、であとはこれが現地の人ですね。これは現地の人たち、こういう人たちの中に住んで、いました。つい先日の366日元気が出る聖書の言葉の中でも書いていたんですけれども、ここに行くにあたって非常に不思議なことがありました。1回目そこを訪れたのは1988年だったんですが、10月10日を出発の予定にしていました。でところが出発直前になって急に2日間日程を遅らせることにしました。どうしてかって言ったら、パプアニューギニアの、キャンベラにあるですね、キャンベラにある、私たちは当時オーストラリアに住んでいたんですけれども、オーストラリアにあるパプアニューギニアの領事館の担当者がですね、受付の人が理由もなくあなたにはビザをあげないって言ったもんで、 仕方なく、まあ、2日間延期して、そして、まあ、体制を立て直すことにしました。しかしその2日間というのは非常に重大な意味を持つ2日間でした。まずその2日間の間に聖書翻訳を行う言語学者の組織の SIL の、ウィクリフのですね、アジア地区のディレクターであったブルース博士から手紙が届きました。で、私が訪問したアランブラック地方に彼は住み着いていた人で、聖書翻訳のための基礎的な仕事、まあ、言語の調査をした人でした。で、ところが彼は健康上の理由でニューギニアを離れなくてはならなくなっていました。で、私は彼にその数ヶ月前、まあ、7ヶ月ぐらい前ですかね、に彼に手紙を書いて現地の様子について尋ねていたんですけれども、8ヶ月間返事はなく、すでにもう彼からの返事は諦めてました。で、ところが彼はちょうどその時選挙報告のためアメリカに帰っていたんですね。そしてで、その選挙報告が終わってフィリピンに帰ってきた時に、まあ、私の手紙を見つけたと。で、まあ、そういうことだったと、まあ、遅れて申し訳ないというようなことが書かれてあったんですが、そしてどの村に滞在したらいいのかとか、でどういう人が住んでるから、どういう人に援助を受けることができるというようなことがこう書かれていました。で、またマラリアに対する予防のことなどについても助言が書かれてあって、私はブルース博士の手紙に励ましを受けて出発することができました。で、現地には10月の21日に入ったんですが、最初の2日間はアメリカ人が経営する、まあ、現地でただ一つのホテルに宿泊することにしていました。2日目の朝、レストランで昼食をとっていると、警察がヘリコプターでやってきました。で、まあ、どうしたんだろうと思って聞くとですね、その2日前に強盗集団がホテルを襲撃して、支配人と客の金品を強奪して乱暴を働いたことの捜査に来たということでした。出発2日間遅らせなければ、私は間違いなく強盗集団に襲われて、金と調査に必要な機材のすべてを奪われていたに違いありません。怪我を負わされていた可能性もあります。まあ、いずれにしても現地調査を諦めてキャンベラに帰らなくてはならなくなっていたことは確実でした。出発を延期した2日間は決定的な2日間だったんですね。領事館の担当官の心の中に何があったか私には分かりません。しかしこのことを通して神様は私を守って宣教への道を開いてくださいました。ただこれで宣教に邁進できたかというと、そんなことはなかったんですね。1回目は神様の保護を信じることができない恐れに襲われて、現地の人を愛することができませんでした。現地にはマラリアがあります。で、私はマラリアの予防薬、治療薬を持っていきましたけれども、現地の人もマラリアの薬は欲しいので、病気になったら私のところにもらいに来るんですね。で、私はマラリアの薬を自分が使う分と彼らにあげてもいい分を分けて、そして彼らの分がなくなったらもうないと言って、自分の保身に走るわけですけれども、彼らを愛することは本当に愛することができなかった。主イエスは、私があなた方を愛したように互いに愛し合えとおっしゃった。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよとおっしゃった、命じられた。しかし私はそれができなかった。そして怪我をして、また非常に、まあ、ひょっとしたら殺されるかもしれないというような出来事もあったりして、恐れを抱いたまま、伝道できないまま、オーストラリアに私は帰りました。 もう二度と来たくないと思いながら帰りました。しかし主は私を一本の道を歩くようにと私を導かれて、私を再びニューギニアの地アランブラックの人々のところに私を連れ戻されました。そして私は2回目行った時には、数ヶ月間自分が持っているもので彼らが必要とするものの全てを彼らと共有することができるように、彼らに与えることができるものとなるようにと祈りつつ、数ヶ月間を過ごし、そしてマラリアの薬も彼らの分と自分の分を分けずに、それを全部共有すると決めて入っていきました。妻のあずささんもお腹の中に子供がいましたけれども、祈りつつ送り出してくれました。しかしそこで私が見たのは、主ご自身が今も生きておられることを主ご自身が明らかにしていかれる伝道でありました。奇跡的な癒しが次々に起こって、そしてイエスは今も生きていると叫ぶ人たちが現れる、そういう伝道でありました。なぜ私の船は沈まなかったんでしょうか。私が主を固く信じていたからでしょうか。そうではありませんでした。主が私の中にいて、そして主が成し遂げようとなさっておられた技があったからです。そのことについて疑いようがありません。だから私はジョン・ニュートンが難破した船から救われた後も、あと奴隷船の船員になったり船長になったり して、そういう欺瞞的な生き方をしていたけれども、そういうものを主が用いられたということが本当によくわかります。彼は偽善者でした。私も偽善者でした。しかし私たちが偽善者であるかどうかということに関わりなく、この船に乗り込んできてくださった主がいた。主がなそうとしておられたことがあったのです。だから私の船もジョン・ニュートンの船も沈みませんでした。パウロは、イエス様を伝えたためにユダヤ人たちに命を狙われ、そして裁判の席でカエサルに上訴すると言いましたが、イスラエルの地カイザリアからローマに船で護送されることになりました。しかしその途中で船が難破してしまいます。その時のことを使徒の働きの27章20節に記されています。こう記されています。太陽も星も見えない日が何日も続き、暴風が激しく吹き荒れたので、私たちが助かる望みも今や完全に断たれようとしていた。長い間誰も食べていなかったが、その時パウロは彼らの中に立っていった。皆さん、 あなた方が私の言うことを聞き入れてくれたから船出しないでいたら、こんな危害や損失を被らなくて済んだのです。しかし今あなた方に勧めます。元気を出しなさい。あなた方のうち命を失う人は人にもありません。失われるのは船だけです。昨夜私の主で私が仕えている神の御使いが私のそばに立ってこう言ったのです。恐れることはありません、パウロよ。あなたは必ずカエサルの前に立ちます。見なさい、神は同船している人たちを皆あなたに与えておられます。ですから皆さん元気を出しなさい。私は神を信じています。私に語られたことはその通りになるのです。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられます。パウロと共にいて、パウロの中にいて、ご自身の技を成し遂げようとしておられた主イエスがおられた。だからパウロの船は沈まなかったのです。主が私たち一人一人に、私たち一人一人と共にいて、私たちの中にいて、そして成し遂げようとしておられるイエス・キリストの技があります。それが成し遂げられるまで、あなたの船は決して沈むことはありません。お祈りをしましょう。主イエス様、私たち一人一人の存在、私たち一人一人の人生という船にあなたが乗り込んできてくださったことを感謝いたします。この船はあなたが技を行われる船であります。あなたは私たちという船に乗って何をなそうとしておられますか。私たちがこのことをあなたに聞きながら、あなたの声に耳を傾けながら生きていくことができるように助けてください。そしてあなたがなそうとしておられる技が完成するまで、この船が沈むことは決してないということを私たちも確信し、あなたに向かってそれを告白しながら歩んでいくことができるように助けてください。主イエス様、どうぞあなたがこの中で働いてください。あなたが用いてください。まだあなたを知らない多くの方々、苦しんでいる方々のところにお導きくださいますようにお願いいたします。とうとうイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。